新聞は紙が刺す。新聞をしておる。新聞をすると言うけれども、よくよく考えてみると、神様にさせられてしておることがわかります。させていただく新聞でなからなければ、なりません。自分がするというところでは、いわば我が信心をしておるようなものです。今日は1日ですから、朝から大変お城前に逃げましたが、中にたくさんいろいろなありがたいこと、または難儀なこといろいろお届けさせていただきました。中に今日清南先生のところに、ブラジルからお手紙が参っております。マットグロッソ教会、瀬名先生のところで、新人の稽古をして、でも以前ビリグイからマットグロッソまでは3日間、山中がかかるといったら実際は1週間かかるんだそうです、ね、そこから1週間もかかる。サンパローからならば8日間もかかることもあるんじゃないでしょうか、というような、僻地のブラジルの地で、4月の16日に秋の御大祭を奉仕させていただいたというお礼の手紙でございました。ここは4月16日が春の御大祭でしたね。ここのちょうど地球の裏側にあたります南米ブラジルでは、今ちょうど秋竹縄というところらしいです。たくさんの実りがあって、もう真珠をさせていきたいというものの、その作物なんかというものも大変な評判するほどしの出来であったということでございます。主人も奥さんから手紙が来ている。この頃こちらから愛楽から送っていただいたお装束をつけて初めて御大祭を使えた。本当に、たくさんの人が次々と助かってまいります。大祭も大変麗しい御大祭で、今度あちらでお披露前を建立しようという話が出ておる。でいろいろとその発足の作り方とかなんとかといったようなことをお知らせいただきたいというようにお帰りをいただいて、この頃は主人がずっと山に伐採に行かれるんですけども、この頃は遠の方が逃げ、あちらのご主人のと逃げるぐらいにお金をいただいて、とにかく山には虎が住むというところなんですからね、必要だやかではない。そういう中でもちろん日本人、少しばかりの日本人が、おられるわけでしょうけども、日本人も助かり、ブラジル人も助かり、白人も助かり、黒人も助かり、しかも お披露目を建立しようというような働きにまでなっておるということ、高校大臣のご比例が、愛楽理念に基づいて布教されておる。とても自分が教会をしよう、とてもこんな装束つけてお祭りなんか使えるなとは夢を思わなかったことでございましょうけれども、どうでも末永先生、あちら、私があちらへ参ります、そしたらあちらにどうでもここの出足の布教所を作ってください、これが一心の願いであった。願いがいるですね。そこに言うならば人が助かるような働きの場が生まれた。今日ちょうど下がってお風呂上がりましたら、竹中安住の竹中健司ですかね、の国の支店の支店長がお礼に出てきておる。何のお礼に出てきておるだろうかと思ったら、今日第1回のお金の支払いをさせていただいた。そういや今朝から 刑事の方を大山茂さんが担当いたしておりますから、若人衆と二人で向こうからあちらへ回らせていただいて、そして送金を受け取ったということのお礼のお届けの中に、大山茂さんの言われる言葉です。もうどんなに考えても親父にせ、こういうようなお都合送り合わせはございませんと、ということがでした。1億5800万円、向こうから言われる通りの支払いができたというのです。もう本当に一分一厘の間違いない狂いのない働きの中にそれがスムーズにできてくる。そのあまりのスムーズさにでしょうかね、わざわざお金を入れたからと言って、今日はその支店長がお礼に出て見えておるのでございました。そしてまあちょっと若人生が後は相手しましたから、私は、まあ、すぐ下がらせて当日までしたから、先日からの帰国式、23日の帰国式、新人はあんなされるんだけれども、本当に23日の帰国式はおかげをいただきましたと。あんな帰国式は初めてでした。第一、天候の上に送り合わせいただいて、お祭りが済んだら、式が終わったら、こちらの、キャビア前の茶席が設けてございました。からあちらで呼ばれてお茶の接待を受けさせていただいたが、もうこんな優雅な帰国式は初めてでしたと言うて、まあ、喜ばれました。あくる日は雨風でした。もうそれこそあの日に雨が降ったり風が降ったりしたら、帰国式のもう大建設一歩から何か何で困ったことになるのでしたけれども、送り合わせの中に帰国式が終わらせて、ね、これはまあ今更言うのもなんですけれども、お互いがここのところをちょっと本気で分からせてもらい、実感させてもらわなければならないということは、哀楽の上に天気が働いてござるということをです、ね、言うならば今度のご同栄でも、というなら哀楽のご同栄ではなくて、天地の親神様の願いが成就していくんだと、またしておるんだと、そのご用に使うてもらい、または手にも足にも使うていただこうというのでございます。その翌日は確かに雨であり火事でございました。昨日と一昨日、竹中郡の方からあちらの庭の植木を全部向こうの方へ落とし替えて余らねばならんというので、向こうの方に借りてありました田んぼに、もう一日にしても竹中先生が瀬戸先生見てください、もう一日にして森ができましたというくらいに、あちらに、全部移植が終わりました。もうその日はそうまで皆さんご用意いただいて、たくさんのご用方針に見えられておった。そして終わったという頃からもちもちおしめりがあり出して、もう晩は死のつくほど死のおしめでございました。いやこれは2日間のご用だのに、これは2日にはできんていと言うておりましたけれども、その死のつく雨も朝がともなったら降り終わって、日が照るほど死の良いお天気になって、昨日も一日皆さんご用をいただかれました。いただき、なんて言うでしょうかね、いさぎなし的なところもないじゃないかったようですね。今日私、心身人を動かしていただきましたら、先日行きから大きな栗のお供えが来ておった。でそれを当然出す冷凍室に入れてございましたから、その魚はどうしたかって言うと、項目の魚しかないから、あれ昨日食べました、食べましたって聞かれるよ、その辺の先頭にあんた大きな振りがあったんです。だからもうそれから昨日たくさん大きなそれこそいかがっておったから、ほら今日は皆さんが仕事終われた後に一本あぶるとに、このイカとこの振りでしたらちょっとお魚ができるから行っていいと思ったら、その大きな振りを握りながらブリブリでちゃんと旅しもう これでもまあちょっと潔ありでしょうね。昨日一人で生きておられませんでしたもんだから、親切の方を感じするものがおらなかったわけ。かっこいいことおせない人がけんで、けんぱい一人でな言われるのですけれども、それが分からない。今朝今日だからとにかくそのぶりでまた面白かりですもんね。これは池の教会のご信者で、今度郷の浦の町長信教がそのお願いに見えておりました。私その訪れさせていただいた時にいただきましたのが、無手活留置いただいた。どういうことでしょうかって、これはもうあんまり運動筋肉は使わんでよかこんじゃろうと、というので、神様がそれを教えてくださったから、もう運動筋も使わんでお金をいただこうというぐらいにしか分かってなかった。ところが昨日おとといですね、瀬戸先生の御大祭に行っておりましたから、帰ってまいりつつそのお客様のぶりをお供え持って帰ってきてるわけ。それでおかげをいただいて、相手のその候補者の方がもう急に辞められることになった。なるほど、無手活流ということはこういうことであったかという、まあ喜びのぶりのお供えでしたけれども、その時のお供え新作食べしました。これなんかやっぱり潔し的なものであろうと思うんですけれども、もうノリにノリというかね、おかげをいただいている時にそういうところがございますから、よくよく心しませんと、その乗りすぎるようなことにもなりかねません、ね、おかげをいただいて、だんだん手だからのご理解の中に、神に会いたいと思えば庭の口に出てみよう、それが神、主語が神だと。私は昨日あるご本を読ませて、ある偉い先生がお書きになっておられる我が心の視界と題しての、ものでした。それで私はこの先生は我が心の視界というものをどういうふうに捉えておられるのであろうかと思って、それこそ目が悪いのに無理して読みましたけど、ずっと読んでいきますけども、とうとう我が心の視界ということは出てこなかった。こういうような信心をすれば我が心、また我が心の世界に通らせていくことができるんだというようなことが書いてあるんだろうと思っておったら、仙台の中村歌右衛門さんが、ね、演読書で足が立たなくなられた。それこそ動かぬ名優としての中村歌右衛門さんのお宅の宅祭りについてお参りをした時のことが書いてあった、ね、そしてあの黒の椅子に乗って玉九条、あちらは大変熱心な根骨のご信者ですからね、もう鳴り込み合い衆はみんなそうです。ですからその車椅子に乗って玉九条を上げられるのを見られて、もしこれで手足が自由にそして玉九条を上げられたら、もう何よりものありがたいことに思われるのだろうけれども、悲しいこと、舞台では動かぬ名優としてのその貫禄十分ですけれども、打ち下がられたら不自由なことである、そういうようなことで終わっておったが、私は今日開かせていただいた、経典がです、今申しますように、ね、神に会いたいと思えば庭の口に出てみよう、それは神、主語が神、金光さんの信心、金光さんのあんたたちが拝む神様と皆神様か、もうそれが神であり、地が神だ、天地が神様だ、が私どもが頼ませてもらう、拝ませてもらう対象だというふうに、そういうただ説明だけ、もうとにかく我が心の内説がおかげになるということだけで、本当に我が心にならしていただく手立て、その天地との交流の手立て、天地の心とは書く、その心を私どもが天地に茂げての心になることを変えようとして、それをいただいていく手立てが愛楽年、愛楽ではいわばあらゆる角度からこと細やかに説いてある。だからこそ天地との交流ということにもなれば、天地との間に私ども、いわゆる関わり合い、天地との関わり合い、そして、天地との交流、そうから生みなされてくるおかげに触れることができるのだということ。だから自分がまずは実験し実証していかなければならない、ね、天の心とは地の心とは、そしてなるほど親神様じゃなというものを分からし 実感させていただいて、ね、今ならばその親神様と頭どもとの間に交流するほどしのものが生まれてくる。そこから今日先に聞いていただきました、ね、まあ神様の目からご覧には大したことないでしょうけれども、頭どもから言えば1億5800万というお金は大金であるし、またそれの調達都合ということもなかなかこの言う日に、しかも言う通りにこうお支払いができる、もうその会計経理の方を担当している小山さんがそれをただただそのご用をいただいて、神様の間違いないのにもうそれ言ってしまいますというような働きが受けられて、ね、天地の親神様のそういう働きを後食いどもの心の上にも身近にいただかせてもろうて、なるほど、後食いどもが拝ましていただく神様は天であり地である天地火事の神様である。しかもその神様はこういう心がけになってこう行じたらばこういうおかげが受けられると説明して初めて金光様の神様はこういう神様だということになるのじゃないでしょうか。我が心の世界に住む、我が心の世界に住むというだけで、ただその今の今日後で読ませていただいた、昨日読ませていただいたその中村テーマさんの云々といったようなことだけではどこが我が心であるかわからない。ね、その我が心も自分で実証されるだけの実験がなされなければならないということでございます。昨夜は御礼神話会でしたから、50名余りの人たちが、集まっておりました。で、まあ、皆さんそれぞれいろいろ発表いたしておりました中に佐田先生がこういうような発表をいたしておりました。佐田お兄さんの昨日一昨日です、あちらの函館教会のご子息ですから、お母さんがその前日にお参りしておられました。先日は小倉の20日の御大祭を拝ませていただきましたけれども、何かしらの匠どもが愛楽にお参りをする息子が2人とも愛楽で新人修行させてもらうというので、みんなからそのあんたのところどういうわけあげなげんところにあるかとか、愛楽でどういうわけ愛楽にお参りするかといったような声を聞かせていただいて、まあ本当にまあいちいち説明してもしようがないからだけども、まあ不愉快な思いをして帰ったというような時になっておった。最近ではあちらの教会長先生、いわゆる先生のお父さんも、ね、二人の息子が愛楽に愛楽にと言うて傾倒していくのだから、これは私も哀楽にお参りをして哀楽の信心をいただかなければなと主人が申しましたというお届けがあっておった。それを沢先生が聞いて思ったこと、何か胸がじーっとする思いがいたしましたという、ね、いやお母様はしげしげとお参りになる、ね、親愛会にも出てこられる、でも教会中のお父さんは、まあ、そんなわけにはいろいろあちらの手前こちらの都合もあるわけだったけれども、そのお父さんが哀楽に毛糸を仕掛けようとしておることを聞いて嬉しいな、ありがたいなとは思わなかった。ただ心の底からただじっとするものを感じたというのです。何が佐田先生をしてじんとするような思いにしたのであろうか。その後に言うておりましたが、ね、私は母のそのことを聞かせていただいて、ね、親が子供のことを思ってくれる、周囲からはいろいろに言われても二人の子供が哀楽に傾倒しておるのだから、私もやはり哀楽に傾倒する、哀楽の信心をいただくということにならなければなと言われたというお父さんのそのことを聞いて、ね、それこそ胸がうずく思い出したというのである。親を思うというけれども、子が親を思うというのはまた一生だ一段だと、世のいろんな言うならば悪い評判を聞いて、だからもう哀楽に前になって言いよろがといったようなものではなくてです、たとえ人から悪口を言われるようがどういうことになってこようがです、ね、二人の子供が哀楽に傾倒していくのであるから、親も一緒に哀楽で新人の稽古させてもらわにゃなということである。それを聞いた時に親に対する思いの欠けておること足りないことが佐田先生をしてじーんと心の底から何かを 借りさせていただいたという発表を今日いたしております。先ほどもここで、梶原君が人口を務めておりました。親孝行がしたい、しかもその、うちここ今日の研修の時に皆さんに聞いてもらったんですけど、私も親孝行がしたいの1年であった。そしてだんだん本気で信心させていただいておったら、もう一段上に親があることに気がついた。また一段進めていっておるうちに、もう一丁上にあった、もう一つ上に親があったという言うならば、私の心が天地に飛躍していった、ね、そして天地の中に自分が吸い込まれるというのか、天地が私の心の中に入ってくださるというか、こちらの信心が進めば進むほど自分というものがなくなっていった。言うなら我が取れていった。その取れただけは天地の親神様が私の心の中に入ってきてくださる。私と天地の親神様との間の交流が、言うならこの愛楽教会を生んだと言うてもよいのです。そしてここにたくさんの人が助かる、言うならば生み出されるところのおかげともなってきたわけなんです。ですから私が天地の親神様へのなら孝行ができるようになったら、次の親にも次の親にも次の親にも、言うなら最後の肉親の親にも孝行ができるごたるふうにちゃんとできておるのである。上の親に孝行したら下の親はもうほうからかしとってよかというのじゃない、ね、それを見方 を変えると、例えばなら親教会親教会と言うておった、私が親教会親教会とは言わんようになった、ね、これはあともう30年近く前の時に教だ金光教という言うなら、お道がもう壊れて、いわゆるお道修人がいるんだというようなことをいただくようになって、私の願い思いというものはだんだんだんだんこうエスカレートしていったわけなんです、ね、そして今思わせていただくのに、初めは親に孝行したいの一年であった、ね、その一年が次の親へと進んでいった。考えてみれば見ることになるほど、信心は神がさすと教えられるが、神様がさせてくださったんだなと思わずにはおられません。 ですから一番初めにその親にです、もうやむにやまれぬ思いで、親がこう思う、その思いに触れた時に、子が親を思う思いの情念の足りないことに胸がじーんとするもの を感じたと佐田先生が言っておるように、ここから親を思う思いというものがもっともっと募ってくるだろう。キノコのことも昨日研修の時に瀬中先生がお話しておりましたが、ね、ここで言われる信条であり家業のようである、分かっておるけれどもそれが散漫になる。今日も目のつまらず言うな目の荒い信条だったら家業の業だったなということになる。これではいけない。そこで最近私はね、この信条は母親のため、この信条はお父さんのためというような、言うならば焦点をそこに置いての信条である家業のようである、とこういうのである。これはね、親に孝行しようという思いがないならこんなもの生まれてこない。親に孝行したくてたまらんと、ね、親に言ってとにかく喜んでもらいたいの一面がです。そういう願いを立てさせていただいたら、ならこの信条はそれこそご栄華の文句じゃないけれども、一つ積んだら父のため、二つ積んだら母のためという信心が生まれてくる、生き生きとしてくる、みずみずしい信条ができてくる、身の詰まった信心ができてくる。これは親ではなくても子ではなくてもよい、ね、自分のそれぞれ願いを持たないものがありますまいから、その願いが成就することのためにこの信条である、この家業の業であるというように、ね、焦点を置いての信条家業の業ということになると、みずみずしい生き生きとした信条ができるという発表をしております。皆さんどうでしょう。それを一つ愛楽建設にかけられたら私の部屋の蛍光灯は2つこうついてますけども、1つはこうスイッチいつも切ってある。 だから表の方でスイッチを押しても一つしかつかないことになっちゃう。それでも今日なんか光が出てる時にはちょっとして二つ電気がつきます。もうみんなは平気、もう本当にもう平気である。もういきなりバーッと二つながらこう赤々だと掴んでも良いところにつく。もうそういうね、私は心がけも、私は信条が なされておらんとできないと思う、ね、そういうようなことで私どもの周囲から無駄を言うな、無駄というか神様の恩物を恩物し、たらしめる言うならば修行も考えなければいけません。そこから生み出されてくるもの、ね、それが例えばなら、とにかくね、まあ些少なことではあったにいたしましても、積もり積もればやはり山となるのですから、ね、それが愛楽建設へ、愛楽建設へという思いにあり、それが祈りになってくるときに、そこから私は現れてくるおかげというものは大きいと思う、ね、金銭か起こして使い道のため、つこうと減らぬ徳受けるためと、この前のご理解でしたかね。この前の今日は、ね、確かこの前の月の先生の話聞いていただいたように思う、ね、だからそれは寝ておる金銭、ね、ただ遊んでおるお金というのは、そうみんなないにいたしましてもです、ないからそれでよいということであってはならないと私は思うです。愛楽にご覧いただく限りの人たちがです、ね、それこそ、ね、真心を結集させてもらう、そこにです、どうでもそういう神の御用に立たせてください、使おうてください、ね、そういう御用のために、そういう御用のために、一日の修行をさせてください。この診療もこの家業の業も、言うなら愛楽建設のためにと、言うならば、信心を一段大きくしていく、言うならば、チャンスを、今いただいておるのじゃないでしょうかね、愛楽の皆さんの場合は。そこから思いもない送り合わせ、夢にも思わなかったおかげの展開ともなってくるのじゃないでしょうか。新人は神が指すと教えられるが、なるほど、新人は神が指すと教えられると同時に、お供えは神が指すと言われるようなお供えができるようなおかげをいただきたい。なるほど、祈ることは願うことは修行は私がするんだけれども、ここに生み出されてくるところのおかげ、お役に立たせていただく御用というものは神様がさせてくださったんだな、お供えさせてくださったんだなと実感のこもった、そういう御用に立たせていただきたいと思います。などでも私どもがまずは我が心の世界に住み、引き金金光大臣の世界へと住み替えていけれる、そこへの焦点、新人の焦点ということを置かなければいけない。そういう新人がいわば身についてくるという実験をなさなければならない。実験ということは一遍に瀕したというだけではいけません。できなかったら繰り返し繰り返し、それこそ今愛楽の上に起きてくる一部一輪の間違いのない働きというものが、海外山の中、いわばそのジャングル地帯の中にあるような小さい町でもです、愛楽の上をもってして人が助かっていっておる、生き甲斐金光大臣の世界が広がっていっておる、うん、今日この経営の小山さんが言うように、もうどんなに考えてもそれ言ってしまいますというような送り足の中にです、そういう働きが起こっておる。気候しっかりこの方 の毎日を思ってみると、もうとてもとても天地がバックだ、天地がいわば動いてくださっておる証拠だ、印だという、そういう間違いのない働きの中に、私ども一人一人が愛楽にご覧をいただいておる者たちの生き方が、いわばまたは一家があるということを実感させてもらう、ね、神様のおめぐる言うなら、神様のこのようなお構いの中にある私である、にもかかわらずおかずは右になり左になるというふうに互い違いになっていくとするならば、これは何か 分からなければならないことがある、まだ一心が足りんのである、心行家業の用意を余裕を持って本気で取り組まなければならない。ためには今日いただいたように、ね、その心行家業の用の焦点はです、ただ心行だ家業だというのではなくて、ね、一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のためというような、そこに焦点を置いての新人修行になってくるときに、みずみずしい新人修行ができるようになるだろう。そこからおかげもまた生き生きとしてくるだろうということでございます。どうぞ。